はい、皆さんこんにちは、田中雄一です。今日はですね、プロデューサーの特別対談、まあ音声っていうとか形で、配信していきたいと思います。で、今日ですね、お呼びしているのはですね、小林さんという、まあ、凄腕プロデューサーなんですけれども、彼はですね、そうだな、まあ本当にライティングスキルがずば抜けていて、まあ僕も実際何件か手伝ってもらったことがあるんですけど、まあ、素晴らしいコピーを書くんですよね。で、もちろんそのライターとだけの実績じゃなくて、実際にご自身でプロデュースして、まあ、ある案件を3000万以上1ヶ月でですね、振り上げたような形で、まあ、本当にすごい売上アップに貢献する、プロデューサーなんですよという形なので、まあ、今日はですね、なんでそのプロデューサーの仕事の魅力だったりとか、プロデューサーはどんなところにやっぱ気をつけなきゃいけないのかとか、まあ、あとはね、プロデューサーはどういうお仕事なんだとか、まあ、もろもろそういうところも含めてざっくばらんな感じで話をしていきたいと思います。それでは小林さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまず簡単に自己紹介の方をお願いいたします。
はい、小林康彦と申します。プロデューサーをやらせてもらってます。
もうちょっともうちょっと情報が欲しいんですけど、
もうちょっと、
はい、
横浜在住の43歳です。
43歳。そうですね。まあもう大体僕さっきも実績自分で言っちゃったんですけど、なんか他に特筆して加えることありますか？
加えることないですかね。
そうですね。実際今までプロダクトローンチには何案件ぐらい関わってきたんでしたっけ？
PP 講座に入る前ですか？入ってから。入る前。
まあ入る前とかでも大丈夫ですけど。
そうですね。PP 講座入る前は自分で3回ぐらい。時給でやって、
はい、
で PP 講座入って4かな 5かな、
うん、
5件ぐらいやったのかな。
はい、まあ、PP 講座って多分聞いてる人分かんないと思うんですけど、僕のやってるパートナー型プロデューサー講座っていうのに小林さん参加していただいてて、まあ、そこでも入って、まあ、さらに実績を積まれたって形になるんですけど、実際じゃあその8案件ぐらいやって、まあ、累計で何本ぐらい売上に貢献したんですかね。
ざっくり1億ぐらいじゃないですか、
ね、ざっくり1億かなり出ますね、はい、経済、日本経済に貢献してますね。はい、まあ、という形で、まあ、本当小林さんのですね、過去の経緯とかも含めてちょっとこの対談でもう丸裸にしていこうかなと思います。はい、はい、で簡単に小林さんってもともと僕と出会う前って、はい、まあ、もうちょっとばっくりとどんなことやってたんでしたっけ？
そうですね、まあ、サラリーマン辞めて起業したのはアフィリエイトがきっかけですね。は
い、それって何年ぐらい前ですか？
2つでやってたって感じです。
はい、アフィリエイトで起業したのって何年ぐらい前ですか？
何年だろう、10年ぐらい前ですかね。8年ぐらい前かな、ちょっと記憶ないですけど、10年弱ぐらい前だと思います。
記憶ないくらい長いと。
はい、かなり長いですね。
はい、でアフィリエイトを経て、
はい、
まあ、どういう経緯でここまでたどり着いたかっていうと、
ああ、そうですね、アフィリエイトをやった時に、まあ、いくつか波があったんですけど、
うん、
まあ、大体月100万とか150万ぐらいはコンサルに稼いでたんですよね。
お
で、まあ、そこそこ儲かってたんですけど、
うん、
まあ、Google っていう検索エンジンのこうご機嫌がちょいちょい斜めになってですね。
あの子なかなかね、機嫌悪くなりますよね。
そうですね、ナーバスな子じゃないですか。
ナーバスな子ですね。
で、売上がまあ9割減とかっていうのが、まあ、2回ぐらいトータルであったんですけど、
はい、
本当にジェットコースターのように売り上げが変動してたんですよね。
うん、
うん、でなんか検索エンジンにも左右されるし、まあ、アフィリエイトなので、まあ、Google アドセンスってやってた時は Google さんの規約にも突然カットされたり、アカウント削除されたりとか、
うんうん、
あとアフィリエイトの時は広告がいきなり停止になったりとか、
うん、
まあいろいろトラブルがあってすごく不安定だったので、
うん、
あんまり外部要因に左右されないようなビジネスをしたいなっていうふうに思って、それでアフィリエイトやめようっていうふうに決めたんですね。その昔より稼いでた時から。
はい、で、はい、そのアフィリエイトをやめて次何をやったんですか？
次はコンテンツ販売ですね。情報販売っていうんですかね、うん、教材作って売るやつをやってました。
で、はい、それもまた何かきっかけがあってやめることになるんですよね。
そうですね、そうですね、それ、まあ、コンテンツを販売してたんですけど、
うん、
まあ、恋愛の教材を販売したんですよね。
うん、
まあ、女の子の 口説き方的なね、モテテク的な、はい、はい、そういうのを打てたんですけど、
うん、
まあ、それが彼女にバレましてですね、
あ、結構そこまでいっちゃうんですね。
そうですね、
はい、
まあ、彼女にバレましてですね、まあ、振られるんですよね、
うん、
で、まあ、それはそれでショックだったんですけど、
うん、
まあ、前々からですね、まあ、そこそこ成果も伸びてきてたんですけど、
うん、
アフィリエイトと違ってやっぱ自分が商品売ってるから自分で価格も決められるし、
うん、
自分で好きな商品作れるし、
うん、
あと喜んでもらえてやっぱ嬉しいんですよね、自分が作ってる商品なので、
うん、
なのでやりがいはあったんですけど、なんていうかな、その恋愛ノウハウも売ってくっていう時に自分がこれ60歳70歳になっても恋愛のノウハウを売っていけるのかなってちょっと思ったんですよね。
あ、確かに60歳のおじいちゃんが結構恋愛、うん、ちょっとなんか渋みがありますよね。
ちょっと微妙ですよね、なんか
そうですね、
女の子の口説き方とかデートテクとかを教えてるところが見えなかったんですよね、当時。
うん、なるほど。
これちょっとこの先続けていくのやべえなっていうのがあって、その時にまあ彼女にバレて振られたっていうのがあったんで、
うん、
まあまあ、これはこれですごく素晴らしいビジネスなんだけど、もっと長期でじっくり向き合えるようなビジネスとか、
うん、
あとはまあ恋愛っていうジャンル自体が広告を打つのがなかなか難しくて、
うん、
広告出させてくれるところが少ないんですよね、
うん、
ウェブで、
はい、
で、まあ、なかなかしかも出せても高額っていうところもあって、なかなかビジネス拡大していく上ですごく壁を感じてたので、
うん、
じゃあそういう壁がないようなジャンルでなんか自分のスキルを活かしながらこうビジネスしていくところってないのかなって思った時に、まあプロダクトローンチのプロデューサーっていうのがね、まあ、いいんじゃないかというふうに思ったって感じです。
なるほど、なるほど。で、はい、そこからどういうふうに、まあ、最終的にパートナー型プロデューサーっていうのに参加していただいたんですけど、その前まで、その、はいはい、なんでそこにたどり着いたのかっていうところもうちょっと教えていただくと、どんな感じだったんですか。
田中さんのスナイパーローンチっていうプログラムがあるんですけれども、
はい、
内容なんて言えばいいのかな、まあ、手作りのちっちゃいプロダクトローンチって言えばいいのかな。
そうですね、ミニローンチみたいな感じですよね。
そうですね、だからそれのやり方を教えてくれるプログラムがあって、でそれを自分のコンテンツを販売しているリストに投げたところ、いきなり報酬がいくらかな、180とか150とかいきなりバコッと上がったんですね、2週間ぐらいで、
はい、
プログラム買ってから2週間でそれぐらい上がったんで、
うん、
そこでビビったんですね、これはすごいなと。
まあ、試しでやってみたら結構売り上げ上がっちゃったぞみたいな感じです
ね。そうですね、
うん、
うん、でまあやることやればちゃんと売り上がるんだなっていうのもそこですごく実感したんで、
うん、
まあ、これはいいかもと思ったんですね。
この何ですか、このローンチのノウハウってことですかね。
そうですね、
うん、うん、なるほど。で、うん、その後にその後にどう？
その後に、
そう。
その後に、まあ、それで売り上げ上がったんだけど、
はい、
まあ、それ恋愛のプログラムをそこで販売して、そのスナイパーローンチで販売して売り上がったんだけど、
はい、
まあ、そこで彼女にバレて。
なるほど。俺のせいじゃん。
まあ、それで引き金が引かれた感じですよね。まあ、前々からやめようとは思って、いつかやめようかなと思ってたんですけど、
はい、
いいタイミングだったので、
はい、
まあ、このプロダクトローンチっていうのはちゃんとやればちゃんと売り上がるし、
うん、
自分が今までやってきたことも全然生きてくるし、
うん、
まあ、すごくいいなっていうふうに思ったんで、まあ、コンテンツの方はちょっと一旦お休みというかもう卒業みたいな感じにして、
はい、
そういうプロダクトローンチの周辺のことをなんかやりたいなっていうふうに思ったんですよね。
そうですね。で、はい、まあ、僕 の、 そのパートナー型プロデューサー講座のオファーがあったときに、どうい う、 こう決意っていうか、まあ、なんで入ったかっていうと、
うんうんうん、
どんな感じだったんですか。
そうです、とりあえずスナイパーローンチで、まあ、表現はあれですけど、人儲けさせてもらったんで、
はいはい、
まあ、まあ、いいなっていうか、まあ、恩義を勝手に感じる部分もやっぱあるんですね、
はい、
稼がしてもらったっていうのがあって、でローンチ講座、プロダクトローンチの講座もあるじゃないですか、田中さんの。
はい、ありますね。
あれも第1期の時にそのプロモーションを見てて、
うん、
すごくこうクオリティが高くて、すごくそれを見てプロダクトローンチに自己流でやらせてもらったりとかっていうのもあったので、
うんうん、
まあ、田中さんのコンテンツは、まあ、間違いないなっていうのはやっぱ 思ったんですよね。そこで確信したんですよね、売り上げが上がって。
はい。
であとはまあ3年前ですかね、4年前かなんかに、あのとあるプログラムの合宿で、
はい、
渡辺さん一緒に合宿参加者として、
そうですね、
あのコピーライティングの合宿ですね、確か
に。そうです、僕がまだ1円も稼いでないサラリーマン時代に会ってますよね、本当に。
そうですね、うん、逆に僕がアフィリエイトで結構稼げてた時期で、あのブイブイ行けてた時だったんですけどまあそんなこともありながら全然知らない方でもなかったんで、
はい、
まあ、どうせ学ぶなら知ってる人で、まあ、成果出させてもらった人がいいなと思って、
うん、
でいい感じで伸びてきてるので、田中さんが伸びてきてるって上からなんですけど、はい、すごい勢いでこう成果出してるんで、やっぱなんかご利益ありそうじゃない、
ご利益上り流的なな
んかいい波出てそう、いい風吹いてそうみたいな、
はいはい、
そういうのもあったんで、あ、まあ、これ行くしかないでしょっていう感じで参加したっていうところですね。
あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあここからじゃあそのプロデューサーという仕事っていうところとか、まあ、あとうちの、はい、その講座に入った後の話もしていきたいと思うんですけども、
はい、
実際講座に入って、まあ、プロデューサー講座っていうのは、はい、あのプロデューサーの人たちが集まって、まあ、みんなでね、ローンチどういうプロダクトローンチだったりとかプロデュースどういうふうにやっていきましょうっていうのをけんけんがくがくと話す、まあ、講座で、あんまりこうノウハウどうこう学ぶというよりは今あるものをどう扱うかっていう、まあ、グループコンサルに近い形式でやってた講座なんですよね。
はいはい
はい、でそれに小林さんが参加して、まあ、最初からその途中まででもいいんですけど、まあ、どんな印象だったんですか。
どんな、まあなんかプロデューパートナー型プロデューサー講座とかっていう感じではあったんですけど、
うん、
なんか実際に講座っぽかったのは第1回2回ぐらいまでだったかなっていう。
そうですね、
講義があったような気がするんですよね、
はいはい、
当初は。
当初はありました。
うん、なんかっぽいのはあったんですけど、
はい、
でも実際はもう講義というよりは毎月なんかゲストみたいなのを呼んできて、
うん、
でそれぞれそのゲストの方がこれこれこういうビジネスやってますみたいな話をすると、そのプロデューサー講座のメンバーがそれぞれコンセプトを考えて、
うん、
こんなローンチいかがですかみたいな感じのコンペみたいな感じだったんですよね。
はい、
うん、それでなんか実際に本当に案件とかもやらせてもらえたりとかっていうところがあったんで、
うん、
まあ、なんか僕の感じではなんか講座は講座なんですけど、なんかお仕事をもらいに行く場みたいな
ストレートに言ってみますね、はい、
なんか感じのイメージでしたね。もう本当プロデューサーとして働くの第一歩みたいな、まあ、自分で自分のプロデューサーやってたんですけど、
うん、
他の人をプロデュースするとかプロダクトローンチ、こうチームでやるプロダクトローンチっていうのに関わったことはなかったので、
うん、
まあ、本当にそういう意味では案件取りに行く場みたいな、
うん、
なんか僕的には本当にガチンコ勝負しに行くようなつもりで参加させてもらったっていう感じです。
なるほどなるほど。でそんな中でじゃあ最初はどんな案件にやることになったんですか。
最初確かあれ林さんのかな、 Facebook ワンコイン集客術っていう、
うん、
林明文さんっていう Facebook のスペシャリストの方がいて、
うん、
その方の案件に参加させてもらったのが最初だと思います。
そうですね、だから最初は、まあ、プロデューサーというよりは、まあまあ、僕がその立ち位置をやってたので。
あ、そうですね、
そうですね、はい、ライターとして案件にどっぷり入ったって感じでしたよね。
そうですね、はい、
でそこ、まあ、Facebook のノウハウを教えるっていうところだったんですけども、まあ、そこのプロダクトローンチ、はい、じゃあ初めてチームでやるって中で、まあ、得て気づいたこととか学びとか、そういうのはありますか。
そうですね、まあ、コンテンツホルダーさんはコンテンツホルダーさんで自分が今までやってきた、まあ、経験実績ノウハウ思いみたいなのがあって、
うん、
プロデューサーチーム、まあ、プロデューサーさんだったりディレクターだったりライターさんだったり、まあ、チームの方は売るっていうところに視点がいってて、なんかお互いにやっぱりちょっと見てるところが違うというか、
うん、
コンテンツホルダーさんは伝えたいことをやりたいし、プロデューサーチームは広めたい、広めてあげたいみたいな、
うん、
いいもっと広めたいっていうところがあって、その辺のこうギャップを埋めていくようなコミュニケーションのところは何気にすごい大きいんだなっていうか大事だなっていうふうに思いました。
うん、外から見てるプロダクトローンチと中に入ってのプロダクトローンチで、はいはい、まあ、意外と中に入るとやること っていうか細かいことやってんだなみたいな、そういう印象を持ったってことですか。
そうですね、細かい、そうですね、想像以上の作業とか、あ、こんなとこまでやってんだなっていうのもあったんですけど、
うん、
僕の中ではなんかそういうスキルとか、まあ、タスクとかそういう実際の現場のところが勉強になるかなっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
もちろん学べたんですけど、
うん、
結構そのコミュニケーションのところがすごい大事なんだなっていうのが分かったのが、まあ、一番意外なところだったっていうか、本当の真実ってこういう部分なのかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、はい、で、まあ、あの案件は確か、まあ、教材が420本ぐらい、販売できて、まあ、小林さんの書いた文章から、まあ、2400万ぐらい上がった案件だったわけですけど、まあ、それで、はい、まあ、結果も出て、なんか自信とか、なんかこう今後の見通しとかそういうのはやっぱ変わったりしたんですか。
ああ、それもやっぱ全然違いますよね。なんか一件やったっていうのは全然違うと思います。本当にゼロと1は大きく違うなっていうふうに思いました。
うん、それはその感情的にどう変わったんですか。0と1で、
うん、0と1で、なんていうのかな、なんとなく知ってるからやったことあるなるっていう感じですかね。
なるほど、なるほど。
あまりして申し訳ないです
。はいはいはい。いいと思います、はい、いいと思います。まあじゃあまあなんかなんとなくいけるみたいな雰囲気が出てきたわけですね、そこで。
そうですね。もう全然イメージできなかったっていうところ、全然イメージできないっていうか、うん、そうですね。なんとなくこんな感じだったんだ、なんだろうなっていうのが、ああこんな感じなんだなっていうふ
う
に。聞いてきた感じはすごくありますね。
なるほどなるほど、
うん、
じゃあその次の案件とかでやってみて学びになったこととか、なんか、はい、もしリスナーの方にシェアできることがあればどんなことでしょう。
次は確か塚本圭さんという方の補足ラインアット集客術っていう、
そうですね、
のがあって、
はい、
まあ、プロモーションは置いといて、まあ、コンテンツホルダーさんが変わると全然こう空気感、そのプロダクトローンチのプロジェクトっていうんですかね、うん、案件の空気感って随分変わるんだなっていうのはすごく印象的でしたね。なんか、
そうですね、
なんか、シリアスにガチで行きたいんだっていう人もいれば、いや楽しく行きましょうみたいな。
まあやっぱいろんなコンテンツホルダーありますからね、本当にね。
そうですね。
なるほどなるほど、
はい。
まあでもまあだいぶじゃあ、あの案件でも LINE、まあ、ラインアット多分1000万ぐらいかな多分、はい、のキャンペーンだったんですけども、はいはい、まあ、それの売り上げも全部小林さんの文章から売り上げていったという形ですね、
はいはい、
で、まあ、その後も多分 1個ぐらいやったと思うんですけど、まあ、その後じゃあ実際プロデューサーっていうものの仕事の話に入っていきたいと思うんですけど、はいはい、その後多分メインプロデューサーとして1案件、まあ、大きな今も実際フォローやってると思うんですけども、やりましたね、はいはい、案件を。
あ、そうですね、はい、はいはい、そうですね、
まあ言える範囲の中で情報を
そうですね、山崎慎吾さんっていう整体師さん の案件を担当させていただいて、
うん、
まあ、コンセプト考えてプロジェクト全体をこう回していったんですけど、今までライターとして3案件とか4案件ぐらいやらせてもらって、
はい、
まあ、ある程度慣れが出てきてた部分があって、
うん、
まあまあこんなもんでしょうとか、まあまあいけるっしょぐらいな感じで思ってたんですけど、
はい、
こう立ち位置が変わるだけでだいぶ違うんだなっていうのがすごく印象的でしたね。ライターはやっぱりプロデューサーさんからこんな感じでって言われた中でやるっていう部分があったんですけど、
うん、
まあ、プロデューサーはもう本当コンテンツホルダーさんとの、まあ、調整っていうのもありましたし、あとやっぱり責任の重さが全然違うっていうか、
うん、
もう逃げようがないじゃないっていうのかな、まあ、どのポジションも逃げようがない、逃げちゃダメなんですけど、
はい、
本当にどんなことが起こっても絶対にケツを持たなきゃいけないし、
うん、
成果の全部の責任を取るっていう立ち位置になるので、
うん、
まあ、本当にいざそのプロデューサーっていうポジションに立ってみると想像をはるかに超える責任の重さにですね、かなりビビったっていうのが。
なるほどなるほどなるほど、
はい、
まあ、でじゃあプロデューサーっていう立場に立ってみて、まあ、はい、ライターと違っていろんな試行錯誤があったと思うんですけども、特に気をつけてやったっていうところはどんなところですか。
はい、特に気をつけて、 そうですね、一番気をつけたのはやっぱり、気をつけたっていうか大事にしたいと思ったのはやっぱりコンテンツホルダーさんの思いみたいなすごい大事にしたいと思ってて、あの結局今回、プロダクトローンチを私が担当させていた、プロデューサーとして担当させていただいたのって、まあ、彼がこれまでお客様とのやり取りがあって、メルマガの読者さんもそれなりにいて、すでに受講生さんもいてみたいな、そういうコツコツやってきた積み重ねの延長線上にこうプロダクトローンチをバコッてやらせていただく感じだったんで、どっちかちょっとこう積み上げてきたものをこう開花させる部分みたいな、そんなイメージを持ってるんですけれども、あのプロダクトローンチに対して、
はい、
その積み上げてきたものあればこそのローンチっていう部分がやっぱ忘れちゃいけないなと思ってて、そういう意味ではあのセールするとかこういう風にした方が売れるよとかキャッチーだよとかいろいろそういう提案とかもちろんさせていただくんですけど、プロとして、あのコンテンツホルダーさんが、まあ、僕はこういう、なんだろう、こういうスタイルでやってきたからここは譲れないとか、こういう形でいきたいとかっていう譲れない部分っていうんですかね、積み上げてきた部分っていうのはすごく人一倍大事にしたいなっていうのはありました。そこすごく気をつけました。
積み上げてきたものを大切にするために具体的にどういう行動とかをしたんですか？
どういう行動、ちょっとまあなんかさらっと言える感じではないんですけれども、なんだろうな、例えばなんだろう、例えばちょっと思いつかないなんか細かすぎてあれなんですけど、はい、なんかこういう言い回しとか価格とかもそうですかね、はい、プロモーション的にこれぐらいの価格でやった方がいいですよとか、あんまりこの辺の金額は高くしても安くしてもそんなにコンバージョン変わらないですよみたいな、あの業界的な通説みたいな、噂なのかもしれないんですけど、大体仲間同士の間で流れてる、まあ、これぐらいの金額でやった方が絶対いいよみたいなのは提案させてもらったんですけど、あのコンテンツホルダーさんの方で、いや、やっぱり、うち業界的にこうとか、僕の教え子さんの様子を見てると、やっぱ彼らにも伝えていきたい部分があるんで、やっぱ目いっぱい手の届く範囲でこの辺の価格にしたいんだとかね、そういうことかも、あったので、その辺はやっぱりプロモーション的にはもっと高くてもいけたとは思うんですけれども、そういうコンテンツホルダーさんの思いっていうのはやっぱり、尊重するというか組んで、その最終的にはそちらの価格で設定したっていうのが、まあ一番分かりやすいというか言える範囲というか、あのイメージしやすいというか、そういう感じですかね。
まあそうですよね、やっぱなんかこう一人じゃ決められないですもんね、何事も相談し合いながら、まあ、ベストなものを探っていくし、コンテンツホルダーさんの思いも重視しながら、まあ、作っていったという形ですよね。そうですね、
はい、
でこのプロモーション売り上げばっくり売り上げばっくり言うと
3200万弱だったと思います、
ですよね、まあ、はい、そういう形で、まあ、かなり大きな、プロモーションに、まあ、なったという形なんですけど、終わってみての
、はい、
安堵感というか、まあ、まだね、多分小林さんフォローっていうか一緒に講座に参加してると思うんですけど、
そうですね、はい、
はい、はどんな感想、終わってみての感想はどんなものでしたか？
感想、そうですね、まあ、なんかローンチ終わってすぐお金がこうさらっと入ってくるのかなって、なかなかそうもいかなくて、まあ、それをやってもいいかもしれないんですけど、やっぱりそれなりの商品サービスを購入していただいた手前、全力でこうおすすめしてこう購入者さんに買っていただいた手前、やっぱこうちゃんと見届けたいとか、本当に受講生さんが成果出してもらえるような講座をバックアップしていきたいっていう思いがすごくあってですね、なんていうのかな、ローンチっていうのは一つのこう、まあ、イベントではあるんだけど、まあ、それって本当にきっかけで、その後もちゃんとこう見ていきたいという気持ちが芽生えるものなんだなっていう感じはすごく印象的ですね、はい、
なるほどなるほど、まあ、だからまあ僕もそうですけどね、売って終わりだと多分あんま面白くないっていうか、本当にコンテンツホルダーさんと一緒にいろんなものを作り上げていくっていうところですよね、
まあ、そうですね、
やっている最中と、
そうですね、なんかポンポンポンポンいろんな人とやって、どんどんどんどん次々から次へっていうのもありかもしれないんですけど、僕自身はやっぱりちゃんと担当させていただくからには、 すごくリサーチもしますし、打ち合わせもしますし、いろんな話もコンテンツホルダーさんとかチームの方とかもしますし、それだけ自分の大事な時間だったり人生の一部だったりをこう注ぎ込んでやるんで、ちゃんとこうつながっていくような関係っていうのがいいなっていうふうに思いました。
うん、そうですね、はい、まあまあそういうプロデューサーのあり方は本当に素晴らしいなと、思いますという思いますとか言ってすごい一言みたいだけど、まあ僕もね自然とそうなってるからなっていう感じですよね。では、まあ、今回じゃあそういうプロモーションをやって、まあ、大体累計1億ぐらいの売り上げに、まあ、貢献してきてる中で、
はい、
なんでしょうね、プロデューサーを やると非常にいいんじゃないかっていうのは例えばどんな人だと思いましたか。
プロデューサーやいい人、
はい、
いい人いいんですかね
質問が下手くそすぎる
やってみたい人はとりあえずトライしてみればいいのかなっていう感じはしますけど、
うん、いや、いざやるってなった時に小林さんはもともとやっぱこういうスキルを勉強してたとか、そういう助けられたなとか、そういうのありますか。
やっぱりコピーライティングめちゃくちゃ良かったですね。
うん、どんなところで、
はい、そうですね、コンセプト考える時もそうですし、セミナーの、あのセールスセミナーのとかもやったんですけど、
うん、
セミナーセールスもやったんですけど、その時の台本を考える時もそうですし、
うん、
まあ、1対1でクロージングする時とかの場面でもそうなんですけど、
うん、
何かにつけてやっぱそういうコピーライティングの中で学んだこと、こういう言い方をすればいいよとか、こういう要素ってすごく購買心理に影響するよとか、それはすごく勉強になったので、
うん、
本当に土台というかバックボーンというか本当に背骨になるようなスキルだなというふうに思ってます、はい。う
ん、まあ、積み上げてきたコピーライティングのスキルが、まあ、存分に活かせる場だったと。
そうですね、うん、はい、本当そうだと思います、
はい、いう形ですね。じゃあ、はい、まあ、もうちょっと話を変えていくと、まあ、はい、じゃあ、まあ、そういうプロデューサー講座の期間中に、まあ、1億円近くの売り上げを、まあ、ライターとしてもプロデューサーとしても、まあ、両方できたという形になると思うんですけども、実際プロデューサー講座、はい、受けてみて、まあ、あんまりノウハウとかはなかったと思うんですけど、まあ、その参加してみてどういう雰囲気とか、なんかこう良かった点とかっていうのは何かありますか。
はい、雰囲気はやっぱり環境がめっちゃいいっていう、あの、なんていうんですかね、一緒に参加してるメンバーがもう常に当たり前のようにローンチをバンバンやってるので、
うん、
なんかもうそういう人の中に入ってると自分も当たり前のようにローンチやってて当然だみたいな、
うん、
でこうなんか僕なんかがローンチやってもいいのかなとか、なんかタイミング合えばやろうかなとか、そういう状況じゃなくてもう周りがすでにこうガンガンやってるんで、
うん、
やって当たり前みたいな、
うん、
いうすごい高い次元でこう周りが動いてるんで、そういう環境に身を置けたっていうのは自分のマインドセットというかステージというか、あのセルフイメージがもう自然と上がっていくっていう感じがあったので、すごく最高に良かったなというふうに思います。
うん、まあ、周りの人、まあ、全員で、ね、20案件回しましたからね、確か。
そうですね、
月に2案件以上やったぜみたいな感じ
ですね。そうですね、そうですね、
本当いろんな案件とかいろんな角度とか本当にいろんなコンテンツを、まあ、生で見れる機会があったと、
うんうん、そうですね、飛び交ってましたんで、はい、経験値もすごく入りましたし、
うん、
生の情報というか裏情報みたいなのも、裏情報って言ったら大げさですけど、
うん、
そういうのもすごく本音の部分とかもめちゃくちゃ聞けたので、
うん、
経験値がめっちゃ入ったみたいな、
うん、
精神と時の部屋的なプロダクトローンチ会の
プロダクトローンチ会の精神と時の部屋、
そうそう、大げさに言うとですけど、
はいはい、
大げさっていうか、うん、まあ、なんかそんなイメージでした。
うん、なるほどなるほど。あと実際参加して、まあ、成果出せたのはこういうところがポイントだったなみたいなところとか、まあ、ぶっちゃけどんなところでしょうか。
あ、もう本当ぶっちゃけなところで言うと、私はもう田中さんから案件たくさんいただいたっていう
ドストレートですね、はい、
もう本当にあの包み隠さず言ってしまうとそこがドストレートなんですけど、
うん、
まあ、でもコンペというか、あの競り落とした部分があるので、
はい、
なんか優先的に便宜を図ってとかっていう、まあ、図ってくれた部分もあったのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、それは講座のメンバーの中で僕が競り落としたっていうイメージは持ってますけど、
うん、
はい、でも本当にそこがいっぱい場数を踏ませていただいたっていうのは本当何より良かったところだと思います。素晴らしかったと思います。
まあ、そうですね、まあ、いろんな方にチャンスはもちろん僕の中では 全員に振ってる部分もあるんですけど、まあ、たまたま僕のプロデュース案件の最初のライターとして入っていただいたっていうのが、じゃあまあ結構大きなきっかけだったと。
そうですね、もう本当そこに尽きるなと思います。そこがスタートだったんで、
うん、そうですね。じゃあそこでまあパーツをやりながらも最終的にはメインのプロデューサーとしては大きな案件も、まあ、それがきっかけでまあつながっていってできたっていうところもあるんですかね。
そうですね、もちろんですね、はい、うん、
なるほどなるほどなるほど。いや、まあそういうじゃあプロデューサー講座で、まあ、本当にいろんな機会もあったりとか、あ、まあ、チャンスですよね、をつかみ取って、まあ、大きく伸ばしてたわけなんですけど、今実績を出してみて今後の自分 の、 その可能性とか、やっぱ一回参加したからこそこう出てきた未来とかでなんかすごいなって思うようなことってあったんですか。
そうですね、まあ、コピーライターとして参加することが多かったんですけれども、
うん、
まあ、プロデューサーもやらせてもらって、まあ、やっぱりもっとこう上のステージに行くというか、うん、ためにはやっぱもっとプロデューサーっていうポジションで仕事していきたいなっていうのはすごく思います、
うん、はい、なるほどなるほど。ここで実績を積んだことで、なんか今後案件が取りやすくなったとか、なんかその将来いけるなとか、なんかそういうような具体的な話ってあるんですか。
それはありますね。やっぱり田中さんの案件でこうライターやったとか、
うん、
例えば仙道達也さんの案件でも、
うん、
田中と仙道さんの案件でもライティングしたとか、
うん、
まあ、あと他にもいろいろいろんな方のすごく業界の有名な方の案件とかも関わらせて、まあ、今現在も関わらせてもらってますし、
うん、
ちょっとお願いしたいっていう声もたくさんいただいてるので、
うん、
うん、もう多分2017年分はまあほぼ埋まってるぐらいもらってるので、
うん、
今これ12月の29とか30ぐらいですか。
2016年ですね、
はい、2016年に撮ってますけど、2017年のお仕事がまあほぼ埋まってる状況になれたので、
うん、
まあ、本当にすごいなっていうふうにすごい良かったなっていうふうにめちゃめちゃ実績といろんな看板というか、
うん、
なんていうのかな、うん、そういうのを背負わせてもらったなっていう感謝の気持ちしかないですね、うん、本当に
やばいですね。めっちゃ売れっ子ですね
もう全部田中さんのおかげです。
いやいやいや、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、まあ、PP 講座って僕らは略称言ってるけども、まあ、そういうふうに大きなステップアップすることができたと。じゃあ、
そうですね、本当に、
はい。この講座はどういう方が参加したらこう、うまく活かせるっていうか、チャンスをつかむことができると思いますか。
そうですね、やっぱりプロダクトローンチ学んでる方はもちろんですし、コピーライターさんでもそうでしょうし、セミナーセールスでもいいと思うんですけど、まあ、自分が今までこういうやってきたことをですね、もっと大きく花開かせたい人っていうか、
うん、
実績どんどん積んで成果出していきたい人にはすごくチャンスもいっぱいあるんで、うん、しかもすごくいいチャンスがたくさん転がってるので、
うん、
実績と看板を取りに行きたいっていう人はめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、
ね、じゃあまあそういう形で、まあ、本当に実績と看板を取りに行きたいという方は、まあ、非常におすすめだと、は
い、
最後
すごい野心的な人がちゃんとあれ
ですけど、そうですね、仕事取りに来たぜみたいな感じで来られても困る僕は困るっちゃ困るんですけど
まあまあまあ、まあ、そうですけど、今の場数はなんか学びに行く講座よりは全然
やる講座ですからね。
そうですね、実践する講座なんで、うん、そういう意味では、うん、すごくいいと思います。
そうですね、まあ、全員で勝つっていうところで僕がやってたところが、まあ、小林さんもそれで大きく花開いていただいて大変嬉しく思いますという、
はい、
という形でですね、まあ、じゃあプロデューサーはじゃあどういうことをやってきてどんな成果を上げたんだっていうところのリアルの部分を、まあ、ヒアリングする、はい、まあ、対談音声っていう形でやってきたんですけども、はい、まあ、まあ、ぜひね、まあ、僕はプロデューサーっていう働き方っていうのは本当に素晴らしいと思うので、まあ、この広げ、はい、さらに広げていきたいなと思って今日の音声を撮らせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、それなんか最後に聞いてる人に一言ありますかめっちゃ適当な振りなんですけど、
めっちゃ適当ですね。いよいよ年をっていうのも多分違いますし、
そうですね、これ音声出るの年明けですね、きっとね、
年明けですね、明けましておめでとうございます。多分そういうメッセージではなくて、
そうですね、まあ、だから自分がこのプロデューサーという道を選んでどうだったかっていうところを最後話していただければなと思います。
そうですね、なんかやってみようかどうしようかなって迷ってる人は絶対やった方がいいと思います。やってみようかなどうしようかなで迷ってやめて後悔するのは 一番最悪ですけど、やってみると良かったのか悪かったのか結果最低限出て後悔は絶対ないので、
うん
うん、で実践させてもらえるチャンスってのは本当にゴロゴロあるので、あの迷う方はもう絶対入った方がいいかなと思います。
はい、という形ですね。最後力強いメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
という形でですね、小林さんとの、プロデューサー対談という形で、対談というか、まあ、僕がひたすらインタビューするだけだったんですけども、これにて終了したいと思います。じゃあ小林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。